野木さん。
はい。
逃亡するなら、どこへ逃げましょうね。
そうですね。まあやっぱ逃亡者といったら北のイメージがあるんですけど、僕は普通に南へ行きたいです。
逆張りで南へ。
うん。どう考えてもね、北よりもね、南の方が逃げる面積が広いでしょ。この国の国土からして。
うん。まあ、そうだね。
うん。いや、ほら、
やっぱりなんか逃げるっていうとね、北の寒いところか日本海に行っちゃうよね。
あれだからさ、物語上あえてどん詰まりに行くために北に逃げてんだよな。
ああ、そういうことか。
だって。
追い詰められたいのか。
そうそうそうそう。やっぱあの、野サップ岬とかに行きたいわけですよ。
うんうんうん。
うん。
なるほど。
で、それ以上上に行っちゃうとなるとさ、オホーツクとかさ、ベーリング海とかさ、千島列島とかじゃないですか。
うん。うん、あ、だから崖なんだ。どん詰まり感を表してるわけだ。
まあそうじゃない。終局というか、うん。
なるほどね。
南だったらさ、国外出てもさ、
うん、
南半球がありますから。
そうだよ、そうだよ。
そうそうそう。うん、だ北に逃げる合理性はないよなっていう。
そうだね。
わかんない。まあ、北の方がこう、非直の手あの、警察の手はなんか、緩いみたいなイメージはあるかもしれない
けどね。そう、南の方が緩そうじゃない？
あ、いや、あの、なんつうの。大昔はほら、北はもう人が住んでないみたいなイメージあるじゃないですか。
ああ、そう、そういう。
失礼な話ですけど。まあ、実際南でしょ。逃げる。実際の犯罪者も多分。
うん。
そんなことないか。
わからない。ちょっと統計、データは何もあるわけじゃないからわかんないけど。
西成とかに逃げるんじゃないですか。あれは別に南じゃないけどさ。うん。
うん、
とか、フィリピンとか、うん。
まあ、それは金銭的な面とかもあるんだろうな。
うん。
あと雑踏だしね。まあ、ね。うん。そっちの方
が。そうね。ごちゃごちゃしてて。
うん。紛れやすいわな。東洋人の国はな。
そうそうそうそう。それもあるよね。あの、だから、あの、多人種がこう、混交してるような地域に逃げ込むのが一番いいんじゃないですかね。うん、
なるほどね。
まあだから、ロマン抜きにして考えればそうなるわな。ロマンだったら、北なんでしょう。
ロマンは北だったわ、やっぱり。
うん。なんで逃亡者なんですか？
いや、なんか、あの、逃亡されてる方がよく、あの、なんか最近、ね、
うん、
いらっしゃるようで。
逃亡って。
ニュース、ヤフーニュースとかにもよく出てくるじゃないですか。いや、動画を配信されながらさ。
あの、あれですか、あの、棒を作った人ですか？
そう。
棒を作って、財産を。
財産をね、知らしめた人なんだけども、ね、
うん、
あんな感じの人だったんだっけなぁ、とか思いながらね、みんな思ってると思うけど。
あ、でも、毛はあったよね。
あ、俺全然知らないんだよね。そうなの。
ちょっとこう、スピリチュアル方面にこう振り切ったようなこと言うっていうのは、昔からあったからね。
あ、そう。
うん、だってほら、金運呼び込むためにさ、お財布を布団に寝かせろとか言ってたじゃないですか。
あ、そんなこと言ってたんだ。
言ってましたよ。で、うんって思ったからね、当時。
俺はなんか、お掃除が好きな人というか。
まあなんか、お掃除ブームの後はなんかどうも、なんでしょう、投資家なんかで儲けてて、で、投資本とかをよく書いてたのかな。そう、その時にそういうことも言ってたんで、おやおやっていうのはみんな感じてたんじゃないですか。
そっか。
うん。そうそうそう。やっぱこう、旦那のお父さんは、だからあれほど結婚に反対していたんだろうかとか、ワイドショー的に勘ぐっちゃうよね。
そんな話聞いたけど、俺も。
まあ、有名だったんですよ。ほんと、猛反対してたっていうのは。
なんか日本刀持ってきたみたいな。
あ、それはわからんね。どうかわかんないけど、でも死ぬまで認めなかったのは確かみたいですよ。
あ、そうなんだ。何かしら、勘が働いたのかね。
うん、連れ子で子供、連れ子がいて年上だからってだけじゃないぐらいの反対ぶりだったらしいからね。まあね、あの方、名優ですけどね、あの人のお父さんは。
そうなんだ。ああ、お父さんだよね。
うん、昭和のスターですよ。
うん。
あの、猛獣という映画に出ておりましてね、江戸川乱歩の。
ああ、あれ映画化してんだ。
うん、しててね、なかなか映画の方もいい出来で。で、開演をしてますね、彼が。
マジっすか？あれ、ね、いい原作でね。
うん、で、映画もいい感じよ。
あ、そうですか？
うん、かなり変態的な、あのまま映像化してて。
へぇ、
うん。っていう、ちょっと関係のない話ですが、おすすめですよ、っていう。
なるほどね。 うん、あの、ま、乱歩の映画化した時はやっぱ湿り気が重要だからね。
そうね。
なんかじとっとした感じ。
うん。で、どこかでもちょっとこう子供っぽいようなコミカルな部分も必要なんだよな。
うん。
完全な大人の世界ではないんですよね。
うん。
っていう、こう一瞬にして乱歩の話になるっていう。
やっぱ僕ら共通する話題ですからね、これもね。
そうそうそう。ね、なんであの嫁からっていう。うん。
まあ、ちょっとこのままだと長くなっちゃいそうだから、始めましょうかね。カエサルの休日です。この番組は私、加賀ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが、
はい、
今日は特にメールとかもないので、サイコロを振りますよ。
はい。
言い残すことはございませんね。
大丈夫です。今度乱歩の話したいねっていうぐらいかな。
ああ、そうですね。それいいね。それ盛り上がるわ。
うん、よし。
ということで、サイコロを今日は振ります。あ、なんか変なとこ行っちゃったけど。ああ、僕のフリーですよ。
お、
7番。
やった。
うん。僕の、あ、てか、あれだね、才能名言ってなかったけど。
いや、まあ、うん。大丈夫でしょう。
大丈夫か。
何番でした？
7 番ですね。
7番です。
78が僕のフリーなんですよ。
そうですね。
一応言っとこう。うん。1番が嫌いな、あるいは嫉妬する作家作品。2番が小学生の頃のヒーロー。3番おすすめ美術館博物館。4番音楽。5、6番のみさんのフリーで、7、8番が僕だったんですけれども、僕に当たりまして、うん、僕は、ここで自分の話をするではなく。
いやいやいや、何を言ってんのかなっていう。
ね、もう、いや、せっかくさ、これね、1、2、3番はいただいた、あれですから。
うん。
才能目ですから。せっかくだからね、もう、これを言いきたいなと思うんですよ、僕は。
フリーの駒を、目を使って他の目を消化しようという。
そうです、そうです。
ルールなんですね、それは。
ルールというか、まあ、僕のフリーテーマですから、僕の。もう、いかように使うと僕の勝手ですよね、これね。
ああ。まあ、いいですけどね。
うん。じゃあ、やっぱね、これね、この才能目をいただいた時からね、ちょっとね、来たかったんだよね、乃木さんの小学生の頃のヒーローってやつを。
いやいや、おかしいやろそれ。
いや乃木さんの小学生の頃のヒーローは誰ですか？
だからちょっと待ってくれって。ね、あなたのフリーが出た、うん、でそれを他の才能目を使うのは構わんよ、
うん、いい
じゃん。それでなんで僕の話になるんだっていう。
やっぱ聞きたいでしょ。
いやここはだからお互い出していこうよっていうね。
いや、まあお互い出すなら出すのもいいけど、まあ、出ちゃうと思うけど、確かに、ね、同時代生きてるわけですから。
うん、そうだよ。
うん。
いや、だから、やっぱ人に聞くときはね、まず自分からっていう筋がね。
いや、でも、いかに使うと思うのかってですから。
いやいやいや。いや、じゃあ普通に、いや、僕も聞きたいというか、うん、ヒーローあるじゃないですか、う
ん、例え
ば。
いや、僕なんて、あれじゃない。
特撮とかさ、
ん？
漫画、アニメ、映画、スポーツ選手とかで、なんかヒーローとか、
いや、でもご存知のように僕漫画がそんな読まないから。
おお、そうね、漫画読まないね。
うん、そうでしょ、うん、で特撮もね、やっぱ好きなのはあったけど、
うん。
なんかほら、特撮好きな人結構引くぐらいオタッキーじゃん。
ま、特撮マニアっていうのは一つのジャンルとしてもう確固たるもんですからね。
特にね、なんか ラジオ聞いてる人とか、なんか、かぶってそうじゃん、ちょっとその辺と。
いや、そこは別に、そう、知識を披露する必要ないから、とりあえずこういうの好きだったなぐらいでいいんじゃないですか。
特にないですよね。まあ、ウルトラマンは一番好きだったけど、特にこれ、やっぱウルトラマンって特にやばいジャンルじゃん。
やばいけど、特にウルトラマンのどれ？
ウルトラマンのウルトラマン、初代ウルトラマン。
ああ、はい、普通のオーソドックスなやつ？
そうそうそう。
うん、なるほどね。
だけど、全然理由とか聞かれてもね、困っちゃうから。
まあ、ちっちゃい頃だから普通に見てたよっていう。
うん、そうだね。
まあ、僕も見てましたしね。
うん。
そうか、そうか。
乃木さんも特撮系見てた？
見てたけど、あれですね、本当教養というか、なんつうの、あの年頃の基礎教養としてのレベルでしか全然見てなくて、
うん、
好きだったし、本とかも買ってもらったりとかしてたけど、やっぱ入れ込んではいなかったよね。
好きな怪獣とかも覚えてない、全然。
覚えてない、覚えてない。うん、あ、まあ、怪獣は覚えてるけど、これが好きだったとかで一切ない。
一切ないんだ。
うん、思い入れもなかったね、怪獣とかに。
なるほどね。
むしろ怪獣とかはちょっとこう、違うなって思ったもん、当時からね。
違うなって。
うん。なんか大きいってかっこよくねえなって思ってたから。
あ、そう。
うん。
まあでも、ね。普通に話し合いで解決するのとかもあったけどね。
ああ、え、あれじゃないの、なんか、ちゃぶ台みたいなのに座ってみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
ね、随分。あと、普通に小さくなるやつとかもあったよ。小さくなるやつとか、
立って
る
とかも。なんだっけ、あいつ。あの、よく消えたりする宇宙人。
ダダ？
ダ、あ、ダダだっけ。あいつちっちゃくなってたよな。
うん。ダダだよね、ちっちゃくなるの。そうそうそう。
確か、うん。
うん。気持ち悪いやつね。
うん。もうというほどのもんですわ、ね。浅さで言うと。
うん、そう、僕らなんてここでもう詰まっちゃってるからダメだよね。
そうそうそう。そうか。マジで、そっか、アニメも見てなかったの？
アニメ？
うん。
いや、まあ、なんだろうな。刃とか、アイアンリーガーとかじゃない？
ああ、はいはいはい。でも別にヒーローではない、みたいな感じ。
そうだな。やっぱ僕にやっぱ普通のしか出てこないから、乃木さんの方行った方が面白いと思うよ。行ってみよう。
諦めんな、早いな。
行ってみよう、行ってみよう。
いやー。僕もね、だから、そう、そこら辺のそういうのがなくて、いわゆるテレビでやるとか、漫画とかの、スポーツとかもね。うん、だから、こう、うん、いきなり、だとちょっと、
うん。
突飛すぎんなと思ったんで、なんかこう、ダニエルさんに出してもらいたかったのが。
いいじゃん、突飛なの。普通ならなんか求めてないでしょ。
まあね、僕はね、やっぱね、ちっちゃい頃は割と身近にいましてね、ヒーローってね。
おお、いいじゃない。
ね、あれですよね。僕はあの、そう、今までの話をね、
うん、
聞いてくれた人はご存知かもしれないが、僕んちはあの、お寺なんでね。
そうですね。
もう僕は文系なんで、ついてないですけど。
うん。
うん。なので、お坊さんが身近にいましてね。
うんうん。
お坊さんが結構ヒーローでしたね。
その、身近な、あの、実際のにいる人でしょ。
そうそうそう。
実際と生きてる。
うん、そこから、あの、移ろってくるよね。歴史上の、とかっていう。うん、うん。うん、最初は、お坊さんかっけえなって思ってましたね。
うん。
特にね。
どんなところが？
普通の、お坊さんみんな普通の人なんですよ。当たり前なんだけど。
う
ん
う
ん、
そうね。
あのね、その中にね、特にね、特にうちの宗派だとね、守護師という人たちがいて。
うん。
漢字で書くと修法師。法を治めた人、あの、師って書くんだけど。
うん。
ちょっと名前、かっこよくないですか？
いや。今聞くと、うん、なんか、なるほどっていう思うね。
まあ、なるほどね。うん。そうかそうか。かっこいいとかじゃないっていうことね。
かっこいいとかじゃない。
うん。
多分、小学生のところに聞いたらカタカナだと思うだろうしね。
ああ、そっか、修法師。
うん。
うん。まあ、多分、あんま知らん。よその人は修法師って普通に読んじゃうんだけど、我々は修法師と呼んでるんだけど。まあ、要はね、この人たちはね、何が違うかっていうとね、家事祈祷をする人たち。
おう。
とか、お祓いができる。
あ、お祓いが、お祓いするんですね。
そう、資格がある。あの、要はね、うん、普通のお坊さんってお祓いの資格がないんですよ。
ないんだ。
そう、あの、よく、ね、まあ、ちょっとこう、審議とか置いといて、あの、除霊みたいなことをやるでしょ、やるイメージあるでしょ、お坊さんって。
まあね。
あれはね、みんながみんなできるわけじゃないんですよ。これ、うちの宗派に限ってね、まあ、言ってしまうとこれ日蓮宗ですけど。
はいはい。
うん、日蓮宗では、あの、普通のお坊さんはやらないんですよ。
そうなんだ。
そう。で、それができるのは守護師って言われてる人たちで、これ何が違うかって言ったら、荒行をやった人たちなんですよ。
荒行っていうのは、滝に打たれたりとか？
まあ、まさにああいう、正確に言うと冬のね、まあ、あるお寺、その、荒行をやる場所があるんだけど、うん、そこに集まって、うん、100日間、まあね、うち、まあそこで荒行いろんな修行をやるんだけど、基本は、うん、まあ水をかぶったりとか、
うん、
夜中にね。
うん、
正確には確かね、夜中の2時ぐらいに起床して、
うん、
で、7回水かぶり、水行やって、で、あとひたすら座って度胸。
うん、
で、食事は1日2回だったかな。おかゆと、梅干しぐらいだよね、確か。
お
ー。で、ずーっとそれを100日間続けるんだけど。
うん。
まあ、まさに荒行ですわ。
荒行だね。
相当しんどいみたいでね、所領の人は。
祝日とかないんでしょ。
もうないですよ。100日間フルでそのスケジュールですよ。あ、夜中に起きて、うん、真冬の山で水をかぶって、度胸して。まあだからみんな行く前にすごいたんまり食べてくんだけどね。脂肪蓄えていかないと持たないので。
あ、そうなの？
うん。
へぇ。
だから冬を、熊がさ、冬眠とかするときにさ、大量に脂肪を蓄えるでしょ。
うん、うん。
あれと同じ理屈、そうしないと持たないんですよ、体力が。で、もちろん、最近はね、もう、ちゃんと事前に検査、健康診断みたいなの受けて、あ、いや、この人ダメ、やばいなってなったら入山できないんだけど、
うん。
まあ、それで、晴れて100日間それクリアすると、その司法士の資格がもらえると。で、そういう人たちが、そういうカジキと、お払いとか、まあ、お払いって言うとなんかちょっとこう、なんつうの、それこそさっき言った条例みたいな、そういうまがまがしい世界のようなイメージあるけど、普通にほら、例えば、新車買ったりとかするときにさ、
うん。
車のお払いとかしてもらうことあるでしょ。
車あんの？
車ある、うん。新車買ってもらったら事故が起きないようにって祈願してもらうっていうのは、うちの宗派でもやってて、で、それ、処方士の人がやってるね。
お
う。うん。
そ
うそうそう。で、まあ、まあ、そういう人が、まあ、身近にもいたんで、ていうかまあ、うん、そのどのお寺にも必ずいたわけじゃないので、派遣されてきたりするのよ。要素から。うん、で、うん、そこのお寺で火事とか祈祷をやるってなると、その、いる別のお寺から呼ばれてきて、こう、やってたんだけど、うん、それがね、かっこよかったんですね。その人たちが。
見る機会あったの？ほんま。
ありましたよ、何回も。うん。だからこう、例えば、そのうちのお寺とかでや、例えば年に何回のこう、法難会とか、法難会っていうのは、まあ、いわゆる日蓮聖人がこう、法難っていう、なんていうのかな、ピンチに陥った記念みたいなのがあるんですよ。
うんうんうん。
まあ、正確に言うと、首をはねられかけて、辛くも助かったっていう、まあ、故事がありましてね。その日は、まあ、一種のこう記念日として、大々的にお祭りやったりするんだけど、
うん、
そういう時なんかにも、やっぱ、お家事をしてもらいたいっていう信者さんが集まるんで、
うん、
それで、こう、よその、守護士、いるお寺からこう派遣されてきたりとかしてね、お家事をしてる様っていうのはちっちゃい頃よくバックヤードで見てましたけど
バックヤード
で、
うん
うん、一応親なんかが手伝いにやっぱ行かされるから、そういう日はそうすると僕なんかこうやることないからさ、こうバックヤードっていうかこう台所とか、まあ栗っていうんだけどね、お寺だと、
うん、
そういうところとかでこう遊んでたんだけどね、そういう時にちょっとお家事があるよっていうと言ってたね、よく本堂まで。
うん、それさ、どれぐらいの年齢の人が来てんの？多いの？
ん、結構若いし、いや、結構ね、幅はある。あ、それは受けに来る人ってこと？
そうそうそう。
あ、信者さんで？
うん。え？違う。
あ、司法士の。
そうそうそうそう。
はね、やっぱね、年齢の幅あって、若い人だったら全然もう20代の人もいるけど、
うん、
上はもうほんと、60近い人もいたな。
いやー、60近い人はそれきついな。
やっぱね、荒行はね、
うん、
何行もする人がいるんですよ。
うん、そうなんだ。
その、そう、だいたい諸行とか2行目ぐらいだとまだペーペー扱いで、
うん、
ちょっと幅利かせられないんで、やっぱこう、何行も、5行とかやってるような人もいて、そういう人たちは結構いい年だね。
まあ、その数え方を何行っていうのを初めて知ったけどね。
なあ、そう、一回その山行って、うん、やることを1行って数えるんだけどね。うん、
へぇー。
で、ちなみにその荒行をまあ、オールクリアすることをまあ、例えば、行満とか言って言ったりするけどね。
へ
ぇー。行満は、うちはなんて言ったかな？行満だったかな？あれ、宗派によって言い方違うんだけどね。
うん。
例えば、天台宗のかの有名な、千日開放行。
うん、知らない。
いや、まあ、すごい、おそらく、仏教史上一番やばい荒行なんだけど。
うん。
あれを、クリアした人は行満、大行満、大北嶺大行満大阿闍梨っていう称号をもらえるんだけどね。まあその名前なんかもちょっと微妙に宗派によって違ったりするんだけど、
うん、
まあ我が宗派でもそういう荒行があると、でそれをクリアした人たちっていうね。でまあ、うん、なんだっけ、あ、そうそう、で何がそのかっこよかったかっていうと、まずね、格好とかね、スタイルがちょっと若干違うんですよね。
うんうん、
ね、ちょっと若干普通のお坊さんっていうとこうだらっとしたこう方位にさ袈裟をかけてるっていう、
う
ん、感じじゃないですか。うん。けどね、
う
ん、司法士の人たちはもうちょっとやっぱ行者っぽい格好してるんですね。
白装束みたいな。
そうそうそう、ああいうので。まあもちろん普通の格好してやるときもあるんだけどね。普通の格好とか、普通のおばさんみたいな格好してやるときもあるんだけど、ちょっと行者感があって、うん、で、お経も、なんていうのかね、普通のお坊さんが読むお経とちょっと違うんですよ。
うん。
あの、ダラニとかシンゴンっぽい。
ダラニ？
ダラニっていうのはね、だから普通の僕らが、こう、まあ、宗派にも違うけど、法事とか葬式で聞くようなお経っていうのは、まあ、漢語であったりとか、うん、あとは古いちょっと日本、昔の和語みたいな。
うん、
なんとなくまあ、言葉の意味はわかるかなぐらいの感じなんだけど、
うんうん、
いわゆるダラニとかってのはもう呪文に近い。
うん、
例えば、司法師だと、到来、到来、到老来とかさ。
うんうんうん、ああ、なるほどね。
まあね、真言で有名なやつといえばね、能膜三万だとかね、
うんうん、
あれ系の、やっぱりほとんど呪文にしか聞こえないようなやつをね、
はいはいは
い、すごいビート早めで刻むっていうスタイルで。
そこ。
僕はかなりね、ロック的にかっこいいっていうか。
BPM 上げて。
BPM 上げて。
おう。
で、それをその割とこうハイテンポでやるんだけど、かつそこにあの勃拳っていうね、仏具が入ってくるんですよね。勃拳ってこれ見たことある人いるかな。ね、ちっちゃいなんつんだろう、こう、まあ、手のひらで持てるぐらいの板切れに数珠を乗せるんだよね。
うん、
数珠を乗せて、で、なんていうのかな、手首をこう振るとその数珠が板を打つんだよね。カツカツっつって。
ああ、はいはいはい。
で、それで、ある種のこうカスタネットっていうか、拍子木みたいな感じにして、音を鳴らすための仏具があって、
うん、
それをこうね、腕に腰を当てながら片手で、なんつうの、三角形に振りながら音を鳴らして、その、お経を読むっていう儀式なんですけど、
う
ん、完全にこれがもう、クジャク王的な世界というか、
うん、
これなんか召喚しちゃうんじゃねえかっていう。
うんうんうん。
うん、なんかこう、マジで悪魔と戦えそうな感じっていうか。
アクションそのものがかっこいいって
こと？そうそう、かっこいいんで、これ多分、YouTube とか検索すると出てくんのかな、
うん、
わかんないんだけど、うん。俺、それはすごいかっこよくて。
うん。
で、ちっちゃい頃それ見たら、もうすごい、わ、いいなと思って、俺もやりてえと思っちゃってね。
で、坊さんになると思わなかったんでしょ、でも。
あ、でもね、ちょっと、ああいうのいいなって思ってたよ。
あ、そう？
うん。坊さんにはならないけどね。それは、やっぱ身近だからってのもあるよ。逆に。
うん。
うんでもあの姿が良くてね。あれ普通にだから、僕なんかはこう漫画のキャラクターっていうかな、それこそヒーローものを見るような気持ちで見てたんですよ、当時。
なるほどね。アクションがつくといいね。うん、
そうそう、かっこいい、あれは、
うん。またね、そういう、なんだろう。みんなが知らないだろう、スタイルじゃない、それ、うん。
そうね、あんま一般的にはね。
うん。
うん。
それを見ている感じっていうのもあるんじゃないですか。
おぉ。いや、でもほんとね、あの模様はね、一度見てもらいたいね。本当に早いんだ、お経も。
うんうんうん。
で、そのさっき言った勃拳でカチカチカチカチカチカチって、まあ、刻んでいくっていうか、もう、なんつうのかな。スネアみたいな感じなんですよ、ほんと。メタルの。
これ一応ビート刻んでんだ、それ。
あ、そう、そのビートに合わせて、そのビートに合わせて、
うん。
あの、経をね。
へ
ぇー。で、しかもそれをね、やっぱ10人とか、みんなでユニゾンしてやるんですよ。
うんうんうん。
だからね、聞いてると、高揚感が出てくるの、やっぱ。
ああ、まあ、それで、あげてんだろうね。
そうそうそう。だから、それが、ある種、お祓い、つうのかな、こう、すごく、木は、治療されてるような気持ちになるんで、やっぱ。
なるほどね。
うん。だから、エンターテイメント性がすごい高いの。うんうん、お経っていうか、お寺の、こう、あらゆる儀式とかの中で。
うんうんうん。
要は、聞いてる側が気持ちよくならないと、お祓いにならないっていう発想なんでしょうね。
うんうんうん。
だからまあ、もちろんこれ理屈で言ったら実際にこう何か霊的なものが払われてるかって言ったら僕はそういうのはあんま信じてないんだけれど、
うん、
なんとなく本人がなんかこう気持ちよくなってふわーっと高揚して、なんか付き物が取れたような感覚にはなるんだよ、実際。
うん、うん。
で、例えばあと、なんていうのかな、すごくフィジカルにも訴えるし、
うん、
そういうお経の気持ちよさとかだったら心なんだけど、例えばそのお経の経文を使って背中をグリグリ擦りつけて、そこからこう邪気を払ったりっていうこともやるのね。お経を唱えながら。で、そのグリグリやられるのもマッサージ効果で気持ちいいわけですよ。
なるほど。ツボついてんだ。
そうそうそう。だからね、そういうなんか、単純な肉体的な、身体的な心地よさと、その、高揚してる気分が高揚してるっていう部分がすごいマッチして、で、全体的に何かこう、体が軽くなっていくっていう感覚は実際にある。
うんうんうん、
でそれはまあ単純にこう心霊とかそういう世界ではなく、おそらくはまあもうちょっと医学的な見地なんでしょうけどね、
うんうん、
ただそういう気持ちになることは確かなので、まあ、ご信者さんたちっていうのはそういうので、あ、払われてるなっていうふうに安心感を得られると、
うん、
まあ、なるほどね、プラセボっていうのかね、うん、
そうですね、そういうのあるだろうね、うん、
なので非常にこれはね、かっこよかったんですよ、当時ね。
確かにそういう身体的ななんか高揚感がないと、そういう気持ちにならないもんね。なんか落ちたなとかさ。
そうそうそうそう。
うん、
まだ極めて、うん、メディカルなものなんだと思いますよ。ああいうの火事っていうのは。まあ実際だって当時の人って病気治すのは火事で治してましたから。
ああ。
うん。そうそう。火事って言うとどうしてもあのね、密教とかのイメージがすごい強いんだけどね。
うん。
あのほら、ごま炊きってあの火炊いてさ、火の前でわーってお経を読むっていう。
ああ、はいはいはい。
あれもね、だから違う意味でやっぱ高揚感を煽ってるんですよね、うんうん。
テレビで見たことあるわ。
あれも多分現場で見てたらまだ暑いわけだよ、現場が。
うん、そうだよね。
で、現場が暑くて、しかもそこを、なんだろう、よりヒートアップさせていく度胸があるっていう、
うん、
お経があるっていうわけで、あれもだからそういう意味で、うん、体と心を同時に上げていくっていう、
うん、
そこで、それが終わった後に多分、まあ爽快感って多分あるじゃないですか。
うん、
実際だって、ごまの後は多分外出たら涼しいだろうし。
うん、なるほどね。
で、心が上がってる状態からふっとこう、チルアウトすれば、それなんかこう、軽くなったりの気持ちにもなるっていうんで、うん、非常に理にかなった、ね、ことではあるんでしょうね。うん。まあちょっと、おかじに話がそれましたけど、そうそう。その人たちが僕が幼い頃に見たね、最初のこう、
うん、
なんかヒーローみたいな人でしたね。
ほう。なんか、偉い人とかいるんじゃないの？
あ、偉い人？
うん。
あ、偉い人もいましたよ。
偉い人がかっこいいみたいな。今のだと修行僧、なんか雑多な人たちばっかりじゃん。
あ、いや、なんつうのかな。あ、ね、偉い人感よりも専門性の高さがかっこよかったみたいなとこあるね。
専門性の高さ。
ちょっと あの人たち違うよねっていう、あの、なんつうのかね、うん。ある組織の中でちょっと特殊なことに携わってる人がかっこいいなって思った最初の瞬間だったから。
うん。
うん。あんまりこう偉いとかはなかったかな。
あ、そう。なんか、個人特定の人とか、そういうのはないの？今だと修行僧みんな、修行してる人たちみんなじゃないってことになっちゃうじゃん。
まあね、そうそうそう。うん、そうするとね、
うん、
やっぱり、そこからお坊さんに興味を持ったんで、
うんうんうん、
であれですよね、やっぱこう、お粗相様、日蓮さんかっこいいなとかなっちゃうよ、やっぱ。
ああ、なるほど。
うん。
それ小学生の頃？
小学生の頃。
あ、じゃあ行こうよ。小学生の頃のヒーローっていうのが。
まあだからそういう感じで身近にまずお坊さんがいて、で、うん、お坊さんがそういう経験でかっこいいなと思っちゃったわけですよ。
うんうん、
で、じゃあうちの宗の階層ってのはどんな人なのっていう興味が出てきて、
うん、
で普通にあのウルトラマン大図鑑を買ってもらうノリで、
うん、
親に日蓮さんのあの何日本の漫画、日本の歴史の日蓮さんの書を買ってもらうっていう。
はいはいはいはい、ありました。
感じでした。
だよ、うん。
完全にあれでしたからね、あの、歴史に、まだね、実はその興味はなかった頃で。
うん。
さほどはね、普通に、本当はあの、ウルトラマン図鑑のノリで。
うん。
ああいうかっこいい集団を生み出した階層ってどんなやつなんやねんっていう気持ちで、知り始めたっていう感じでしたね。
うんうんうん、なるほど。
そしたら、ことのほか戦闘的な坊主だったって言うんでね。
うんうん
うん、
そこから何？日蓮がやっぱヒーローになっていくわけですか？
まあ、そうだね、小学校ぐらいの時はね。今はちょっと逆の意味で面白い坊さんだなと思ってるけど。
うん。
とにかく戦闘的だったんでね。
戦闘的？俺よく知らないんだけど。
あの、もともとほら敵が多かった人なんで。
うん。
そう。まあ、日蓮さんの話は最初からするのもね、あれですけど。
そっか。じゃ、今度日蓮スペシャルにするか。
そんなみんな日蓮に興味ねえと思うけど。まあ、とにかくあの人は、あの、鎌倉で主にね、あの、布教してたんだけど、当時は、鎌倉っつうとやっぱどうしてもあの、浄土宗、浄土真宗とか、まあ、臨済宗、まあ、禅宗だね、とか、まあ、他の宗派が幕府と結びついてて、うん、でも盤石になったわけですよ、それらの宗派が。
うん、
で、そこで新規参入してきたと、彼は、うん。で、ものすごいね、ディスりまくったわけ、多宗派を。
おう。
もうあの、はっきり言って、うちの宗派以外みんな地獄に落ちるからって極端なこと言い出して。
うん。
それすると、もうそんなのみんな敵になっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
で、何べんも襲撃されるの。
襲撃？多宗派のお坊さんに？
そう、いよいよ焼き打ちされたりとか、あるいはそう、信者の武士たちからもう襲撃されたりで。
おー。
で、その度に弟子が戦死したりとか。
おお。
自分自身もね、刀取って戦ったりとか、そういう坊さんだったんで、当時は かっこいいなって思ってましたけどね。 そうそうそう。
なるほど。
そうだね。そういう意味だから、最初の、なんでしょうね。特定の個人としてのヒーローっていうのは、その人でしたね。
うんうんうん。
うん。まあ、案外そういうところから、こう、歴史的な興味みたいなのとかが出てきたっていうのはあるかもね。
うん。
うん。ですよ。まあ、いろんな面倒事を残したお坊さんではありますけどね。あの方はね。そうですね。まあ、ほら、だって、ちょっとなんつうの、漫画みたいな人生なんですよ、ほんと。
そうなんだ。俺知らないよ、普通ね。ちょっとあれだな。時間があったら、二次元スペシャル、ちょっと、要望があったらやっていこう。
要望はそんなねえと思うけども。
そこ、興味がある人は、ちょっとメールください。
はい。まあ、そうね。まあ、ちょっと変わった人だったっていう。
うんうんうん。
かなり変わった人だったっていう感じかな。で、今は、前もほら、言った通り、僕は、特定のね、歴史上の人物で好き嫌いは特に今はないって言ってたじゃないですか。うん、ただ、小学校の頃はやっぱ、うん、そういう好き嫌いとかかっこいいなとか憧れっていうのがあって、うん、それの最初っていうのは、うん、そうですね、周祖日蓮大聖人でしたね。
お
なかなか気持ち悪い小学生だと思いますけどね。
家族としては嬉しい、喜ばしいことだと思うけどね。
いや、うち。
多種派よりいいんじゃないだって。
いや、でも、やっぱね、関心ないよ、あんま。
あ、そうですか。
うん。うちの親とかは。
あ、まあね。
うん。
直接やってるわけじゃないもんね。
そうそう。あ、だから、親戚がついてますけどね。うん、そっちはまあバリバリ家業ですから。
うん。
うん。まあ分からんと思うけど、もう僕はね、親戚に一人処方師いますからね。
あ、そうですか。
ええ、晴れてなりましたからね。
なりました。
もうその、お披露目の日も僕はカメラ持って行きましたから。う
ん、お披露目とかあんのそれ。
あるよ。祈願式って言って、まあ大体、その、儀式として、その、荒行から帰ってきますっていうセレモニーみたいなものを、その、実家のお寺でやるんですよ。
うんうんうん。
で、大々的にね、信者が集まって、
うん、
で、その行者の格好をして、お寺にこう帰ってくるっていう、こう、一連の流れをこう、再現するんだけど、まあ、実際もうちょっと前に帰ってきてはいるんだけどね。うん。
うん。
で、そこのお寺の中で、水行、水をかぶるっていうパフォーマンスをやるんですよ。みんなの前で。
うん。
うん。
うん
で、こう、なんていうのかな、証。
うん。
あれをクリアした証っていうのを、こう、偉いお坊さんから、こう、書状としてもらうっていう、そういう儀式があるね。
そういう儀式があるんだ。
だから、あれは面白いよ、見てて。
うん、一般公開してんの、それ。
あ、別に大丈夫だと思うよ。普通に、近所の人なんかも面白がって見に来るっていうか、うん。
うん
うん、あ、なんか、祈願式やってるらしいよ、みたいなノリだね。やっぱ、お寺が近所にある人は、
うん。そうか。
うん、パレードみたいにやるしね。
ああ、やるの
パレードっていうか、うん、そうそうそう。いわゆる行者の格好して、度胸しながら、道をこう、行進するの。
うん。何ですか？
そうそうそう。で、その周りを信者が集まってくるっていうさ。それでは山門を通って、
うん、
境内に着いたら、そこで水が用意されてて、
うん。うん、
水かぶるっていう。
なんか、
うん。
なんかね。
いや、この平成の世の中にですよ。
ね、
そういう世界があるんですよ。
パレードして、みんなからこう、わーってされた人が、水をかぶるっていうのは面白い、なんかね。
まあね。まあ、だからどういうことをやってきたのかっていうことを、まあ、示してるんでしょうけど
ね。うん、まあ、軽くそこで、ね。
うん。
だろうな
そう、ふんどしでね。
うんうんうん。
うん。でもね、本人曰くね、やっぱね、真水の方が冷たい、あ、水道水の方がきついらしいですよ。
そうなの？
なんか水温が一定に保たれてる、だからで、なんか冷たいって言うよね。山の水より。
あ、山の水より冷たいんだ。
って言ってて、あ、そうなんだと思って。か、もしくは、
うん、
山にいるときも完全にゾーンに入ってるのかもしれないね。
あ、そうかもね。それあるでしょ。
うん。
うん。
相当やばい状態だったみたいだからね。
うん、まあ、それが最近の修行は優しくなってるかどっちかだよね。
どうだろうなあ、だから、昔よりはフォローっていうかカバーする体制はあると思うよ。
うん、
昔は別にね、坊さん一人が荒行で死んだって言ったら、ああ、それは結構なことだねで済んだけど、今はそういうわけにいかないからね。
うん。
うん。だってさっき話題に出た比叡山のね、千日解放令だってあれ法的に見たら自殺幇助ですからね。
おお、そうか。
うん。例えばほら、千日解放令だと、常に担当を持ってんだよね。
うん。
刀を。
うん、
それはだから行に失敗したら自害しなさいよっていうことで、これはね結構いろんな宗派であったような考え方で、昔の人は多分やってたんだろうけど、今それやるわけにいかないじゃないですか。
うん、
うん、だからちょっとこう現代の法治国家 と、ちょっとこう、伝統とか噛み合ってない部分ってのはあるよ、実際。
うん。
だって明らかに不自然な、ね、人為的に不健康な状況に追い込むっていうのは、まあ、現代社会からしたらあんまりやっちゃいけないことですからね。
うん。
ただそこはまあ、黙認されてるってことですよ。
まあ、昔からね、うん、その、国と宗教のね、うん、お寺っていうのは割とやれてきたじゃないですか、うん、その辺は。
まあ、特に、我が宗派も散々国家には迷惑かけてきてますからね。
その名残が、実はまだやや残っているみたいな感じがね。
ああ、でも戦闘的な気質は強いかもね。
うん。
うん、日蓮宗は特に。だって分派が多いもん、非常に。
うん。
分派が多くて、分派同士仲悪いし、
うんうんうん、
今でも喧嘩してるし。
うん。
あと、新興宗教多いし、日蓮宗教って。
そうなんだ。
いや正確に言うと新宗教だよね、うん。うん。そうそうそう。他の宗派より多いんじゃないかな。だからちょっとこう、割と前、ちょっと言葉が悪いだけど、ちょっと排斥的な、うん。排外主義的な傾向強いですからね。
うん、
うんうん。それはやっぱりどうもね、宗祖日蓮さんの気質によるところはあるんじゃないかな。
うん。
かなりパンチ効いた人だったんでね。
うん、うん。いや、そんな言われたらもう今度日蓮スペシャルだろ。
坊主ラジオになってんじゃないか最近。
いいじゃん。
まあそんな感じで結構、うん、だからそういうなんか渋い趣味というか、なんかこう歴史の深みとか重みみたいなものにこう小さい頃こう触れて好きになったとかじゃなく、全然普通に漫画とかアニメのような世界を見る気持ちでそういうものを見てたっていうことですね。
うん、
うん、で今でも機会があると見に行きますもん、おかじは。
ああ、そうですか。
うん。うん。ですね。まさにだから、その親戚の人がやってるのも、やっぱ感慨深くなるよね、見るとね。うん、とうとう、とうとう、みたいな。
あいつが。
うん。普通に書こうかったしね。
あ、そうですか。へえ、うん、全然そういうのは知らないね。
ちょっとね、我々の、なんていうのか、常識。っていうか、とはちょっと違う世界だなってことをね、僕ですらね、再認識したもん、やっぱその時。
うん。
僕もまだね、身近だから、なんていうのか、想像が働くかなと思ったけど、やっぱちょっと、わ、今でもこんなことやってんだなって思っちゃったもんね。
うん。
うん、こんな2000年代にね、っていう。
うん。
うん。そうね。そういう世界があるっていう感じですね。
そう、
まあ、
う
ん、それと新人とは別だけどね。うん。
うん、
まあ僕は別に全然新人深くはないしっていう。うん。
坊さんで新人深いの？変なこと聞くけど。
あーん。ある程度やっぱり商売的なとこはあるよね。
ああ。
いや、これはね、これなんて誤解を招くんだけど、もちろんあるんですよ。新人。
うん、
あるんだと思うんだけど、やっぱり経営なんですよ。うん。
お寺は。
そうそうそう。で、お寺って世間で言うと儲かんないので、
うん、
で散々言われるじゃんこれ、
うんうん、
お寺坊主丸儲けっていうかさ、
うん、
まず税金払ってないんでしょとか、うんうん、いろいろ言われるんだけど、まあ、そんなことは当然ないわけで、
うん、
経営の苦しいお寺って結構僕は見てるんでね、
うん、
ちょっと複雑な気持ちではあるね。もちろん儲けてる人がいるのも確かだけど、
うん
うん、実はかなり格差社会であるっていうことは確かなんです。
儲けてる人は何で儲けてんの？
もともとね、檀家が多いお寺なの、それは。
ああ、檀家か。それはもともとの、ね、檀家ってさ、何？今から増やせないの？営業とかして。
だから、まあ、檀家になるっていうふうに、まあ、その人がね、決めれば檀家になるんだけど、ほら、若い人はもう檀家って何ぐらいのレベルでしょ？
うん、まあ、そうですね。
だからもう代々そこの家は檀家だからっていうやり方でしか、もう続けられないから、うん、増やしていくっていうのは難しいでしょうね。
そうか、檀家営業はしないんだ、じゃあね。
うん、で、檀家が多い少ないっていうのははっきり言ってもう運に近い。
うん。
まあ、立地だよね。だから、うん、都心のはね、割と古いお寺だったら檀家は多いけど、
うん、
例えばうちの、まあね、一族が関わってたお寺ってのは檀家少ないですからね。で、檀家の高がもう、イコール収入なんで、
うん。
うん。で、少ないけれど、でね、ややこしいのはね、お寺ってのは基本的にまあ、独立してる宗教法人もあるけど、まあ、宗門に所属してるじゃないですか。
うん。
なんとか宗っていう。
うん。
で、ああいうなんとか宗って、大体ね、上納金みたいな制度があるんですよ。
うんうん、うん。
宗派内に税金がある。
はいはいはい。
で、それは大体お寺の等級とか格式 によって設定されてることがあるんだけど、それが、実際の檀家の数であるとか、収入の多さ、とは関係なく設定されてたりするんで、例えば、
なるほどね。
等級が高いのに檀家の数がすごく少なくて、赤字が続いてるっていうところは、もう本当にきつい。
ねじれだ。
そうそうそう。だからそういうところは基本的に貧乏ですよ。
うん。
うん。だし、まあ、あとはまあ、よくね、税金払ってないっていうのは、あれは、要は法人税を払ってないっていうのと、宗教行為に関して、課税されないっていう、ことを思って、
うん、
まあ、そういうふうに言われて、それ事実なんだけど、
うん、
ただ、普通のお寺は大体みんなね、給料もらってるんですよ。大体は。
ほうほう。
うん、給料制だったりするお寺が多いので、お坊さんたちは、うん。で、給料制になると、普通にその人たち個人の所得税は多分払ってるだろうから、うん、あんまりそこの、一個人のお坊さんにはその恩恵ってあんまり感じてないんじゃないかなって気はするけどね。まあ、ただもちろん、宗教行為と言ってしまえば課税されないから、まあそういう宗教行為と称して営利活動をどんどんこう拡大していくみたいなやり方ってのはあるとは思うし、それをやってる人もいるだろうけれど、うん、だ結局ね、詳細ってことになっちゃうんですよ。
うん、なるほど。
うん、儲けてる人は詳細があるか、もしくは悪いことしてるっていう。
うん、
で、それいずれもしてない、ない。っていう人はあんまりやっぱ稼げない家業だと思いますよ。だから普通に外側の世界と変わらないんじゃないかなって気するけどね。だってそんなに儲かんだったらやってみりゃいいじゃないですかって話だから。よその人も。
それさ、やろうと思ってできるもんなの、うん、なんか全部世襲制っていうかな気がするけど。
まあまあ基本、そうね、世襲だけど、まあだから出家して、
うん、
で、継ぐ人がいないお寺行って、そこでまあ養子にでもなればいいんじゃないですか。
結構ハードル高いよ、それ。
そうかね。
うん。
いや、やっぱ後継がいなくて困ってるってお寺はあると思うからね。潜り込めんじゃないですか。うん、わかんない。
そうなんすか。
うん。とか、うん、娘しかいないからとかっていう。
等級を上げるっていうかさ、階級を上げるにはどうしたらいいの、それ。
階級？
そのさ、やっぱ、坊さんにもほら、偉いのとかいるわけ
でしょ。ああ。はいはいはい。出世みたいなんです。それはでもやっぱりあれじゃないですかね。僕もね、あんまり実は身内とはいえ詳しいことはわからないんだけど、
うん、
お寺にこもって仏事だけやってるわけじゃなくて、例えば宗派内であるとか、あるいはその地区内で、こういろいろとやっぱ組織があって、
うん、
そこでいろいろ運営するために、例えば役職に就いたりとかするんですよ。
労働組合的な？
なんていうんだ、いや、普通にまあ、例えば、宗派が一つのグループ企業だとして、それぞれのお寺がまあ支店であるとか、まあフランチャイズというかまあ支店みたいなもんだとすれば、例えば支店は支店だけで経営はあるんだけど、当然のことながら本店と調整したりとやるとか、お隣の地区の支店とこう、例えばいろいろ協力関係、協力したりとかするって多分あるでしょ、普通の企業でも。多分そういうのの職務とか業務があるんじゃないかな。で、そういう会合とかでの役職なんかもあるし、そこでのやっぱ、あれなんじゃない、功績とか経歴っていうのも反映されるんじゃないですか。
なるほどな。
あとはもちろん、自分が継いだお寺の格の高さっていうのは当然あるだろうし、
うん、
うん。それはいろいろじゃないかな。うん。そうか、あんまり僕も見、あんまり詳しいことを、その実はあんまそういう話しないんですよ。だから、あまり勝手なことも言えないんだけど、多分そんな感じなんだと思いますよ。当然出世ってありますから。
うん、そうだよね。
うん。
なんか徳を積んだ人ほど出世できるとか、そういうもんでもないんだね。
まあ、徳っていうのはいわゆる活動ですから。
うん、そうか。
うん。そうそうそう。なんか、ね、座っててすごくいいこと言ってるから徳が高いっていう世界ではないですからね。
うん。
それはね、僕らが抱いてる仏教に対する幻影ですよ。
そうか。
うん。で、そういう時代って日本の仏教史じゃないですから。
うん。
常に日本の仏教っていうのはかなり具体的な活動をする組織だったんでね。
うん。
てかその昔はだってお寺なんて国家だったわけだから。
そうですよね。
うん。それこそね、さっき言った比叡山延暦寺なんていうのはもうね、
うん、
恐るべき力を持ってた宗教勢力でしたから。なので、意外と僕らが求めてる仏教像とかお坊さん像っていうのは、このどの時代にもなかった幻影とは言えるんですよね。
うん。
だから、しょうがないとかじゃないよ。もちろん理想ってのはあっていいと思うんだけど、
うん、
ただ、
うんうん
うん、いつの時代のお寺のあり方が理想系かって言われるとちょっと難しいよねっていう。
うん。
常に生臭だったから。残念ながら。
うんうんうん。
ですよ。だから、最近のお坊さんはよくね、 お金のことばっかで良くないとか言ってるけど、いや昔のお坊さんだってそうだぞっていうとこもあるし、
うん、
うん、だって昔のお寺なんて年貢取ってたんだからね、荘園を所有して、うん、でね、僧兵を蓄えてさ、まあ、3000人ぐらい兵士を持ってたわけで、閉山だけども、うん、だからなんていうかこう、むしろ江戸時代以降なんですよ、素朴なお寺っていうのは。ちょっと話が広くなりすぎましたけど、まあそういう意味でちょっと外側から見たイメージと中とではやっぱりギャップは当然あるんだよな。
うん、
でまあ僕は当然のことながら身内なんで多少はこう弁護してしまいたい部分もあるんだけど、ただやっぱちょっと若干言われてるほど、うん、うはうはな世界ではないっていうのはちょっと身に染みてわかる。
うん、
うん、かなり厳しいお寺って見てますからね。
うん、
うん、そうそう、人財産なくしちゃったとかね。
うん、
うん、経営のために、経あ別にそれなんか詳細がなかったとかじゃなくて普通にやってたらそうなっちゃったっていうお寺もあるし、
うん、
うんうん、難しいんだと思いますよやっぱり。だからむしろ逆に僕は外部の血を入れた方がいいのかなとかって思う時もあるけどね。
うん、
なんか経営を健全化させるための方策っていうのかな。うん、
なんかね、 お寺もコンサルタントはつくとかね。
いや、ある程度はそういうのも必要なのかなって思わんでもないけどね。うん、まあただ一方でやっぱその外側のイメージにフィットしてしまう人がいるのも事実ですけどね。うん、
ああ、外側のイメージね。
そうそう、丸儲けしちゃってる人もいるでしょうし、うんうん、ただそれはやっぱ宗教活動をする上では必ずいますからね、そういう人はね。
うん、
例えばね、よくお寺に比べると、なんかこう神社とかの方が素朴な活動をしてるようなイメージはあると思うけど、ね、世間的に、
うんうん。
けどね、ノリトの CD1 万円で売ってる神社とかありますからね。
ああ。そうですね。まあ、それを買うかどうかだけどね、問題はね。
そうそう。まあ、ただ、今ちょっとこれ、やゆというか、糾弾するような言い方になっちゃったけど、神社はお寺よりもはるかに経営厳しいですから。
うん。あ、そうなんだ。
うん。そうそう。あそこはだって檀家とかそういうのはほとんどないですから。
うんうんうん
うん。で、いわゆる、神事とかお祓いみたいなことで、まあ、乗り口をしのいでるっていうか、うん、まあ、だから基本的に専業の神主さんってあんまいないもんね。
そうなの？
そうそうそう、普通に家食、家を継いで神社やってるんだけど、それだけじゃ食べれないから他の仕事してるって人もいるしね。
へ
ぇ、うん。であるとか、そもそも神主が置かれてない神社ってもいるしね、他から派遣されてっていう、あ、それはまあ、お寺にもあるんだけどね。あまりにも経営が成り立ってないので、あの住職とか神職が常駐できない寺社っていうのがある。
これあれだな、うん、近所の、やっぱお宮参り、長女の時と次女の時と人違ったもんな。
でしょ、それ多分、うん、その大きいところから派遣されてる人なんじゃないかしら。
ああ。
うん。
なるほどね。
そう、だから神社のうち、こう内情は僕は全然知らんけど、あそこは厳しいと思いますよ。
うん。
うん、まあ、ただ神社の場合はね、それを統括してる神社本庁っていうのは日本最大の宗教法人だっていう、その組織的な強みはあるんでね。
そうなんだ。
宗派自体が潰れるってことはありえないんでしょうけど。
まあね、そうですね。
うん。
それはないな。
そうそうそうそう。まあ、だから、結局のところ、人によるっていう話なんじゃないかなって思うけどな。うまいことやってる人はやってて、悪い人もいりゃ、そうじゃない人もいるっていうだけのことなんだと思いますよ。まずだってお寺ってのはコンビニより多いですから。
え、お寺コンビニより多いの？
多いと思いますよ。だってコンビニって多分6万件ぐらいでしょ。お寺って7、8万ぐらいあるからね。
マジで？
あ、もちろんさっき言ったように、あの、住職が常駐していないっていう、ところもあるから、
うん、
そこに全部お坊さんがいるってわけじゃないだろうけど、
うん。
うん、神社もそうだよ。多分8万社ぐらいあるんじゃないかな。
マジか。
うん。
コンビニより多いってすげえな。
まだね、日本のね、現代文明はね、宗教勢力とか伝統的な勢力に数では勝ってないですから。
そうか。
うん、コンビニ多分6万。で、歯医者もまあ5万とかぐらいか。わかんない。まあ今もっと増えてるかもしれないけど。
うん。
うん。でも神社、寺社は8万ぐらいあって、古墳が16万あるから。まだまだね、この国はね、全近代を克服できてないですよ。まあ別にしなくていいけどね。そうそう、そんぐらいあるってことよ。
マジ
だからそれを一緒くたにして語るっていうのはまあ危険だよっていうこと。
うん。
うん。っていうね。
なるほどね。
ヒーローの話からなんか、お寺の経営の話になっちゃったけど。
あ、そうそう。いやでも、お寺の経営ってマジ謎だもん。
まあね、だし、しかもこれは結構個別具体例しか挙げられないからね、ほんと宗派によっても違うし、地域によっても違うだろうからね、僕の宗派の僕の周りではそういう感じで、あんまり羽振りがいい人いないよっていう、これはマジで嘘じゃなく、本当に。
フェラーリ乗ってるのはあれじゃない。
シーマ乗ってるおばさん見たことあるけど、
あ
それだってその人相当偉い人だったからなっていうのあるけど。そうだね。給料も、なんか聞くと僕と大して変わってないしな。同じぐらいの年だと。
そ
そうそうそう。一応独立経営だから、そう、宗派で一個の宗教法人ではあるんだけど、給与、あの、なんていうの、経営自体はね、そのお寺とか山ごとにやってたりするから、で、そこから給料を出してるから、多分給料も格差があるんじゃないかな、お寺によって。ですよ。っていうね。まあそういう人たちが僕のヒーローだったとい
なるほどね。
う 最
い
初
やい
は
やい
ね。
や、最初ね。いやー、なんかあれだな。やっぱ日蓮スペシャル聞きたいですよね、皆さんね、これ。
日蓮スペシャルはいいけど、結構怖い人多いからな、日蓮関係は。
いいじゃない、もう煽ってるとしか思えない、そういうコメントはも
いやいや、現役
う。
で怖い人がいっぱいいるからな。
あ、そっかそっか。なるほどね。いや、怖いか。
まあまあ、普通に歴史上の人物として興味深い人ではあるし、そうね、
そう
中
ね。
世史においても重要な人ではあるからね。
か、なるほ
機
ど。
会があったらご紹介、我が宗祖を ご紹介しましょ
そうですね。楽しみに。
う。
メールを待っておりますよ、それに関しては。
いい。
というわけで、小学生の頃のヒーローということでした。いいですね。
いや、
こ
全
れ
然
はな
しゅ。
かなかいいよかったと思いますよ。
僕はだからこうなるから、いわゆるちゃんとしたヒーローの話をしたかったんですよね。
ちゃんとしたヒーローって何よ？
いや、だから、なんでしょうね。いや、ほら、プロレスラーとかさ。
あ、プロレスね。プロレスあっ
プロ
た
レス
か。
なんかいけたんじゃないですか？ダニ
プ
エル
ロレ
さん、
ス
プ
は
ロス。
いけますね。あ、でもタイガーマスクに入れ込んだのは中学生だからな。小学生の時ではないな。
まあね、まあいいとは思うけどね、そんぐらいの歳だったら。いやいや、だってプロレスラーと日蓮聖人のタッグとかやばいでしょ。あ、でも同じぐらい戦ってんな。
プロレ
プロレスラーみ
ス
たいな弟子いたしな、本当に。
ラー。あ、そうなの。
まあまあ、それは置いといて。
まあ、ということで、小学生の頃のヒーローを今回はお届けしました。このようにですね、僕たちに、これを才の目に入れてくれというのがあれば、ぜひそちらも送ってください。そして番組のご意見、ご感想なども常にお待ちしております。そして、なんか忘れがちですけれども、ステッカーがありますよ。ああ、だから、ステッカーご希望ということは、方は、住所など、住所、名前を、一応お書きいただいて、メールを送ってくれれば、必ず送ります。そういうわけで
そうですね。
す。あ、そうですね。で、メールの方は、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
ということで、いや、今日はね、ショーン・ K のような番組でしたね。
どういうこと？
K。あの人、コンサル
ああ、
ティングでしょ。
そうかそうか。
かっ
い
こ
やー、
いい。
でもね、ショーンさん何してんだろうね。
俺はショーン・ K の番組ずっと聞いてたからね。
結構だからラジオ聞いてた人は擁護してるよね。
あ、
ラジオ
そう。
は面白かったってことでしょ、だから。
いや、だって面白かったよ。だって俺、やってる時、ウィークエンドシャッフルじゃない、より、メイクイット21を撮ったからね、俺はね。
あ、本当。もうそれやったらなんか、させんって謝って続けりゃよかったのに。
まあね、そうだよね。やってほしかったよ、俺は。
そこのファンはいたんだからさ。ねえ、別にね、いいじゃないですか。詐称ぐらい。ダメっすか。みんな詐称してるようなもんだろ。
ね、芸能人の詐称はどうなるんだ。あ、学歴っていうところだな。まあ、大きなかもしれないな。
まあ、それ商売に使ったってところが、まあ、ちょっとこう罪が重いとされちゃったんでしょうけど、
でも、アイドルの年齢はどうですか？
まあほら、日本にはほら、数えとかさ、あるじゃん。万年齢とかさ。
あ、てか何年年齢とかって多少するんだろうな。絶対同年代の人いるんだからバレるじゃんな。同じクラスだったとかさ。
いや、だから、地元の話の波及率が問題にならなかった時代があったんでしょう。でも今そういうわけにいかないんじゃない、
うん、
昔はだって別に、地元で囁かれてたって全国区にはならなかったじゃん、そんな。
でもすぐなりそうなもんじゃない？だって地元にスポットとか当たるじゃん、有名になっちゃったら。
そこは、やっぱこう、組織力でなんとかしてたんじゃないですか。
そうか。
まあ、確かにね、年齢は仕事に使ってるわけだから、うん、経歴多少だとは思うけどね。
でしょ？
うん。まあ、復活を望みますか。
最後はショーンさんか。
最後は。俺たちのヒーロー、ショーン系。
未だにある CM でね、これはショーン系の声じゃねえのかなっていうのが一個残ってるね。
なんか声優っぽいことやってた時期があるんだっけ。
あ、そうなの？わかんないけど。でも CM で使われてる声はこれ絶対ショーン系だなっていうのが一個あるんだよね、まだ。
お
う。うん。そんな話はどうでもいいから。
始まりは棒の下で、途中に日蓮さんで最後ショーン系ってすごいね、うさんくせえ。
ということで、小学生ヒロでした。
はい。
さようなら。
さようなら。
概要に使うと僕の勝手ですよね、これね。